マタイ27章の24節から36節、そのうち24から26だけをまずお読みします。そこでピラトは自分では手の下しようがなく、かえって暴動になりそうなのを見て、群衆の目の前で水を取り寄せ、手を洗って言った。この人の血について私には責任がない。自分たちで始末するがよい。すると民衆は皆答えて言った。その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい。そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。ピラトでありますけれども、使徒信条の中にですね、イエス様はポンテオピラトのもとに苦しみを受けたんだと言われております。ポンテオピラトがイエス様を苦しめた。しかし実はピラトはですね、イエス様には罪はないということを分かっていて、何度もそう言ったんですよね。この人に何の罪があるというのかってね。そればかりか、ピラトはイエス様を釈放しようと努めたわけであります。その上、この24節見てみますと、ピラトの鍵括弧の言葉の中で、この人の血についてと書いてますが、新改訳の脚注によりますと、別の翻訳の本ではですね、この義人の血となっているんですね。つまりピラトはイエス様のことを義人だと、義の人だと認めたということなんですよね。ですからこれだけを見てみると、ポンテオピラトのもとに苦しみを受けっていう使徒信条はなんか違うんじゃないのって思えるわけですよね。実際にイエス様を苦しめたのはピラトじゃなくてユダヤ人でしょうと、ね、ピラト何が悪いの。いやでもですね、ピラトはこのイエス様には罪がない、義人だって認めている、その罪のない人を十字架につけるために引き渡したわけですよね。それは正しいんですか。罪のない人を十字架につけるために引き渡したというのは、ピラト自身にとって正義を行ってないわけですよね。まあ、仮にもその総督、何かを裁く重要な判断を任されている人物であるならば、罪のない人を死刑にしちゃダメでしょうと、ね、正義を行ってないピラトはそこに非があると言わざるを得ないわけです。さあ、このピラトも一つの型として捉えることができると思うんですよ。何の型かって言ったら、ピラトはノンクリスチャンの方だということができると思います。ノンクリスチャン、ね、例えば、特に日本ではキリスト教と教会というものは好感が持たれている、うん、例えば結婚式はほとんど、チャペルでとかね、8割方チャペルですか、そしてまた何でしょう、クリスマスは大喜びですよね。日本中の人がクリスマスを喜んで、こんなせっかくのイブなのに一人じゃ寂しいとかいう人がいてですね、せっかくのイブってあなたにとってそんなにクリスマスって大事なものなんですかねって思うわけなんですけども、いつだったか長崎天草に行ったことがあるんですけども、長崎天草には、世界遺産がありますよね。教会群、その教会の群れというか、たくさんあちこちにあるその教会自体をですね、世界遺産と認められて、天草長崎あたりではもう、町を挙げての観光資産として売り込んでですね、さあみんな来てくださいと、私たちのこの土地には、由緒ある教会がたくさんあって世界遺産にもなってるんですよってね、ものすごく力入れてるわけですけども、それにしては一軒一軒の家見てみると、玄関にしめ縄が結んであるわけですよ。これしめ縄なんですかって言ったら、昔八 教会が迫害されていた時代にね、うちはキリスト教じゃありませんからね、うちはもうそんな怖いキリスト教とはもう何のつながりもありませんからねということを示すために正月でもないのに締め飾りしてた、締め縄してたとね。それを今でも飾ってるんですよ。町は町を挙げて教会を世界遺産として売り込んで観光客を呼び込みたいって言ってるのに、そのくせ教会を売りにしていながら教会嫌いですっていう締め縄をね外さないと。外せよって思うんですよね。教会を売りにするんなら、ね、外したらいい。そこに非があると思うわけですよ。でピラトはですね、24節で、自分たちで始末するがよいって言ったわけですよね。ユダヤ人の手に任せようとしたんです。私はもう手洗ってね、私関係ないからって。そのくせ、26節見ると、そこでピラトは彼らのためにバラバを釈放し、イエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡したって決定を下してるんですよ、自分でね。ユダヤ人たちにね、お前らでやれって言ったくせに自分で決定下してるんです。結局はなぜでしょう。ピラトね、責任取りたくなかったんですよね。この義人の血について私には責任がないって言ってるわけですよね。なぜそれなのに自分で決断したのか。それはですね、ユダヤ人民衆が答えて言ったからです。するとって25節に書いてますように、民衆はみんな答えて言った、その人の血は私たちや子供たちの上にかかってもいい、呪われたって構わんって。そういうんだったら、じゃあピラトが何ですかね、イエス様を死刑って反抗したとしても、反抗すかどうか知りませんけどね、決定を下したとしても、それはピラトのせいじゃないってことは明らかになるので、ね、ユダヤ人の民衆が私たちが呪われても構わん、責任は我らが取るって言ってるわけだから、そこでと26節ね、そこで、あ、じゃあイエスを死刑にしようかって、俺のせいじゃないもんねっていうことになったわけですよね。ちなみに呪われても構わんと言ったユダヤ人はどうなったか。呪われたんでしょうか。その後、この後ですね、 AD70 年にはエルサレム崩壊して国を失って世界離散する羽目になってしまうわけなんですけれども、まあそれは事実そうなんですが、しかしそれがですね、呪われたっていうことなのか。そうですよっていう人はいますけどね、ほらねってユダヤ人ね、イエス様の血が私たちや子供たちの上にかかってもいいって、呪われても構わんって言ったでしょって、だから国を失って世界に散らばされてんですよっていう人はいますけども、果たしてそれが本当に呪われたっていうことなのかどうか、私はそれは判断できないですね。わかりませんけどですよ、いずれにしてもです、呪われたからエルサレム崩壊したのか、それは成り行きだったのか、それはいずれにしても、それでもですよ、世界中に、散らばされて国を失うなんていう浮き目にあっても、それでも未だにキリストを拒否するってどこまで嫌なんですかね。最終的にはそのままだと地獄なんですけどね、それでも受け入れたくないんでしょうかね。どうなんでしょうね。私はですね、もう振り返ったら40年前、神様がいると思って、神がいるなら天国がある、天国があるなら地獄もあるだとしたら俺は地獄だ、地獄には行きたくない、そうだ教会に行こうっていう、もう簡単な方程式でですね、地獄には行きたくないってキリストを信じたんですけど、そういう考え方はできないんでしょうか、ユダヤ人って。不思議なことです。とにかく、信じない人はどこまでも信じない、それは確かですね。さあ27節から30節見ます。 それから総督の兵士たちはイエスを官邸の中に連れて行って、イエスの周りに全部隊を集めた。そしてイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せた。それから茨で冠を編み、頭にかぶらせ、右手に足を持たせた。そして彼らはイエスの前にひざまずいてからかっていった。ユダヤ人の王様万歳。また彼らはイエスに椿をかけ、足を取り上げてイエスの頭を叩いた。そんなにいじめなくてもって思いますよね。子供かって、からかって頭を叩いたって、子供かと。しかしですね、この王様に仕立ててからかうというのは当時しばしば行われていたことなんだそうですよ。そういう死刑囚に対してね、特にイエス様はこの兵士たちはですよ、噂で聞くわけじゃないですか。何、この男はなんとユダヤ人の王だって言ってるらしいよねって。ああそうか、王だって自分で言ってるんだったら本当に王様に仕立ててからかってやろうじゃないかっていうことになったんでしょう。だからこの、27から30節のイエス様に対する、侮辱、というものは、そのこれも成り行きっていうわけじゃなくって、十字架にかかる上における一つのプロセスだったっていうことなんですね。そこを通らなきゃいけなかったと、王としてね、攻撃を受けなきゃいけなかったと。ただちょっとあれって思うのが28節なんですけど、28節でイエスの着物を脱がせて緋色の上着を着せたっていうんですよね。まあ王様に仕立ててるわけですから、高級な緋色の上着を着せた、元から着てた着物は脱がせた、よろしいですか。それでですよ、31節、こんな風にイエスをからかった挙句、その着物を脱がせて元の着物を着せ、十字架につけるために連れ出した。よろしいですか皆さん。元から着てたイエス様の着物は脱がされて、王様に仕立てるために緋色の上着を着せたわけですよね。それでからかった挙句、その緋色の上着を脱がせて元の着物を着せて連れ出したわけですよ。でこの時点ではイエス様どんな格好してますか。王様の格好ですか。違いますよね。もともとの服装に戻ってるわけですよ。よろしいですね。そこを確認してくださいよ。31節、十字架につけるためにゴルゴダの丘に連れ出されていこうとしている時点においてはもともとの服装です。で33から36節、ゴルゴタと書いてますのでゴルゴタと言いますが、ゴルゴタというところ、ドクロと言われている場所に来てから、彼らはイエスに苦味を混ぜたブドウ酒を飲ませようとした。イエスはそれを舐めただけで飲もうとはされなかった。こうしてイエスを十字架につけてから彼らはくじを引いてイエスの着物を分け、そこに座ってイエスの見張りをした。よろしいですか。十字架につけられてるんですよ。 手足にぶっとい釘が打ち込まれてるんですよ。そうしてですよ、十字架につけてから何したかって言ったら、彼らはくじを引いてイエスの着物を分けたっていうんですよ。ですね、ゴルゴタに連れ出された時点においてはどんな格好でしたか。もともとの服を着てたんですよね。でそのままゴルゴタというところについて十字架につけられて、それから着物を分けた。いつ脱がしたんですかこれ。十字架につけられている時、この手足に釘付けされているわけですから、そこで脱がそうと思ったってね、通らないじゃないですか。 手首足首釘に刺されているんですから、着物を外せないですよね。で特にイエス様が着てた下着は、縫い目のない一枚物だったので、それは、引き裂かないでくじで引いて分けようってことになったわけでしょ。で釘付けされてる人間から着物を引き裂かないでスルッと抜き出すって、これはなんか引田天功に教えてもらったんですかみたいな、めちゃくちゃ難しいと思うんですけどね。 この不思議は一体何なのか。ですね、実はですね、33節と34節の間ぐらいで服脱がされてるんですよ、これね。で、苦みを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたっていう時点においてはもう十字架につけられているはずだと思いますので、その前33節ゴルゴタというところに来てからイエス様の服を脱がせっていうのがあってしかるべきなんですね。それは裸にして恥ずかしめるためなんですよ。そういうことが十字架では当然行われていたわけなんですね。だからこの何ですかね、イエス様が王様みたいにからかわされてからかわれたことも、この服を脱がされて恥ずかしめられたことも、下着が分けられた、下着がというか着物が分けられたとかいうことも全部成り行きで起こっていることではなくて、十字架にかかるためのプロセスの中の一つだということなんですよ。必然的にそうなっているわけなんです。とにかく徹底的に死刑囚を痛めつけるね、あらゆる方法で恥ずかしめる、それが十字架。その点これはいかがでしょうか。32節の、そして彼らが出ていくとシモンというクレネ人を見つけたので、彼らはこの人にイエスの十字架を無理やりに背負わせた。十字架はですね、縦と横の、棒がというか柱があるわけですが、それを合わせると90キロぐらいの重さなんだそうですよ。で、90キロの重さのものを背負ってこの瀕死の状態になっているイエス様がですよ、39の鞭打ちを受けているんですから、もう死にかけているわけですよ。そんな、瀕死の重傷であるイエス様が90キロもの、十字架を背負って歩いたら、途中で動けなくなって何度も倒れたっていうことが他の福音書にも書いてあるわけですけれども、そこでね、兵士たちが無理やりクレネ人シモンに十字架を代わりに背負わせてやったのね。さすがの冷酷な兵士たちもイエス様のその無残な姿を見て、ああかわいそうにと思って、恩情で助け舟を出したっていうことなんでしょうか。それは考えにくいことでありますが、おそらくはこのもうすでに死にかけているので、イエス様がね、死刑執行する前に死なれちゃ困るとね、一応責任上ね、ちゃんと死刑したのか、十字架で死んだのか、いやそれがその途中で息を与えてしまって何っていうことになったらいけないので、早くゴルゴタに行くためにその十字架を背負わせたと、無理やりシモンに。だってね、この十字架ね、今でも十字架背負って歩くパフォーマンスをする人がいますけども、あんな感じでタイヤついてないですからね、この時の十字架ね、タイヤついてない。でこの肩に乗せるところに包帯じゃなくてタオルぐるぐる巻いて痛くないようになんて、そんな配慮なんかないですからね。どれだけこの十字架を運ぶだけでも、どれだけ想像するだけでゾッとするぐらい。だからもうこの何ですか、死んだら困るということなんでしょうね。ですから34節もですよ、34節、彼らはイエスに苦みを混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたっていうのも、これもですね、痛みを和らげてやろうとかね、そんな優しい気持ちでしてるわけじゃないわけですよ。麻酔ですからね、麻酔を与えようとしたって、なんでかって言ったら、それはね、十字架につけられる時っていうのは、その、囚人は痛いわけですよね。こう手首にこんなどれぐらい2センチぐらいあるような、直径2センチ3センチあるような 杭を打ち込まれるっていうのはどれほど痛いかって暴れるので、ね、釘付けしやすくするために麻酔を与えるっていうやり方だったんですって。ね、だから温情なんてどこにもないんです、かけらもないんですよ。徹底的に痛めつけているんですね。ですから全てがこの十字架につけられる上におけるプロセスの中にあるのであって、必然であったわけですよ。でイエス様はその苦味を混ぜたブドウ酒麻酔をですね、舐めただけで飲もうとはされなかった。これすでにお話ししたことなんですけども、なぜかって言ったら、なぜですかって言うとね、答えてくれる人もいるわけですよ。中にはね、それはですね、皆さん、イエス様は私たちの罪を全て背負って十字架で死のうとされてるんだから、どんな苦しみも一つも逃すことなく、麻酔なんかで痛みをごまかしちゃいけないって、全部の苦しみ痛みをその身に引き受けようと思って、だから麻酔飲まなかったんですよってね、言うんですよ。まあそれはあながち外れではないかもしれませんけど、ならばですよ、ならばなぜ舐めたか、ね、飲まない、麻酔なんか絶対受け付けないって言うんだったら、なぜ舐めたか、いやいや飲んでないし、舐めただけし、そんな言い訳になりますか ね。前にも言ったけど、このお酒飲まないって頑張ってる人がね、こっそりねキッチンの奥でねペロって舐めて、あんた何してんのって言われて、いやいや舐めただけ、舐めただけ、飲んでないって、そんな言い訳通用しないわけですよ。イエス様は舐めただけですけど、ね、少量ではあるけど口にした、それは確か、痛みをごまかすなんてそんな卑怯なことはできないとかじゃないわけですよ。だからこの舐めたという言葉なんですが、ギリシャ語はギュオマイっていう単語が使われておりまして、牛肉の牛です。ギュオマイ、ギュオマイって何の意味か、味わったっていう意味、味わうっていう意味だって。だからイエス様はね、ペロってちょっと舐めてみただけじゃなくって、それを味わったんですよ。少量ではあるけど味わった。なぜか、この時のブドウ酒こそがあの最後の晩餐における過ぎ越しの食事の弟子たちに与えた3杯目の杯、イエス様だけは飲まなかったけども、なぜ飲まなかったか、この時に味わうために取っておいた、その3杯目だということですよね。でこれで3杯目までイエス様も完成しました。はい、最後の4杯目、契約の締結される完了の4杯目はどこで飲むんでしょうか。それは覚えておられるでしょう。私たちが天に入った時に神の婚宴で、子羊の宴会で4杯目を飲む、それが契約の締結、すなわち天国に入らなきゃその契約は完成しないってことなんですよ。っていうか天国に入るってこと自体が契約の完成なわけですけど、それとイコールだってことですよ。イコール、天国に入ることと契約の完成はイコールです。実に神のご計画です。そこで箴言を見てください。箴言の19章の21節、箴言です。詩編の前ではないです、詩編の後です。箴言19章の21節、よろしいでしょうか。箴言19章の21節を読みします。人の心には多くの計画がある、しかし主の計りごとだけがなる。アーメン。これはまさに、この21節はまさに何を言ってるかですよ。あのことですよね、このことですよ。 だから人の心には多くの計画がある事態は別に普通のことなんですね。明日はどこに行こうかなって計画する、何もおかしなことではない。しかし主の計り事だけがなるっていうのは、神様の救いの計画は完全にその通りに実行されるっていうこと。人間はね、いろんなことで正しい行いをすれば救われるかなと、修行すれば救われるかなと、律法を守れば救われるかなと、いろんなことを考えて頑張るわけですけども、そんなのは全部ダメって。神様の立てた救いの計画だけがなる。実際その通りにイエス様の十字架は全て必然的に見事に着実に進められていっているということを今までお話ししたわけですよ。神の計画は完全、一つの抜かりもなく全てが成就しております。その神様の約束は絶対なんですから、結論的に結果的にどうなるかって言ったら、真実な信仰にとどまる者は救われるっていうことですよ。これは間違いがない。よろしいですか。神の救いの計画は完全で、神様の約束は絶対で、そして、その結果何が導き出されるのかって言ったら、真実な信仰にとどまるなら救われるということ、これは間違いのないことだというわけなんですよ。だからですよ、こういう信仰者になったら救われるとかね、クリスチャンとして大人のクリスチャンになったら救われるとか、イエス様の似姿になったら救われるとか、人の心には多くの計画があるんです、確かに、ね、けど主の計り事だけがなるんですよ。救われる方法は一つ、道はこれだけ。どんな道ですかって言ったら、この完全にその全てのプロセスを確実に着実に実行されたキリストの十字架、その真実な信仰にとどまるなら救われる。これが神の計り事だから。じゃあ真実な信仰ってどんな信仰なんでしょう。真実な信仰とは、これね、先週もお話ししたんですよね。実はね、ヨハネの8章31節に書いてある通り、イエス様がおっしゃった通り、イエス様は信じた人たちに対して言われたんですよ。実際なんて言われたかっていうと、私は読みますけどね、ヨハネ8章の31節、そこでイエスはその信じたユダヤ人たちに言われた。もしあなた方が私の言葉にとどまるなら、あなた方は本当に私の弟子です。まだね、皆さん本当の弟子になってない。誰が？信じた人たちがですよ、イエス様をね。イエス様を信じただけではまだ本物の弟子とは言えない。じゃあどうやったらいいんですか。主の教えの真実にとどまるならばだというわけですね。そうすればあなた方は真理を知り、真理はあなた方を自由にすると、イエス様はおっしゃったわけです。自由にされるっていうことはね、どういうことか。自由にされてない状態は、つまり縛られているってことですよ、ね、本当の弟子にならなきゃ自由になれないっていうことは、本当ただイエス様を信じただけっていう状態だと、まだ縛られているってことなんですよ。何にですか？偽りにですよ。人間の計画にですよ。こうこうこうでないと天国に行けないってね、ちゃんとこの毎週礼拝に来て、11献金して、そして奉仕もして、そして、伝道もして、まあ1年に 2,3 人ぐらいは教会に連れてきて、こういうふうにやらなきゃクリスチャンとしてダメですなんて、そんな人の計画は縛られちゃダメってことなんですよ。自由にならなきゃいけない。偽りから、サタンのごまかし惑わしから解放されなきゃいけない。そして その惑わし偽りの結果である滅びから自由にされなきゃいけない。ピラトはある意味イエス様を信じたんですよ。この人には罪はない、義人だって信じたんです。ユダヤの王だって。けどピラトは真理を知らなかった。それゆえ自由でなかった。だからピラトが仮にイエス様を信じたと断定したとしても決して真実な信仰とは言えない。ほど遠い。ですから神様の救いの計画は完璧なんですけどね、神様の救いの計画は一点の曇りも抜かりもないんですけども、人間の側がダメだとしょうがないんですよね。ピラトみたいにね、イエス様を信じたように見えても全然本物じゃない。だから私たちがじゃあですね、じゃあ完全な信仰者になれるのかって言ったらなれないかもしれませんね。それは難しいでしょう。けれども完全な信仰者は難しくっても真実な信仰者にならなれます。つまり御言葉の上面にとどまるんじゃなくって真実にとどまるということですね。それが真実な信仰者になるためになすべきことです。なすべき正しいことですよ。修行じゃない、奉仕じゃない、伝道じゃない、御言葉の真実な意味にとどまるということ、それがなすべき正しいこと。そのなすべき正しいことを知っていながら行わないなら、それがその人の罪であるとヤコブは厳しく言っています。ですからまあある意味変な話、私たちは知ってしまってるわけなので、いいですか、知らないならまだしもですよ、知ってしまったわけなので御言葉の真実にとどまるっていうことが正しいことだって知ってしまったので、知っていながらそれを行わないならそれが罪だって言われてるわけだから、私たちは知ってしまった以上御言葉の真実にとどまろうとすることが大事ですよ。必要。知っていながらそれを行わないなら、それがその人の罪である。ヤコブの4章17節。そういうわけですので、私たちはですね、神様の完全な救いの計画から外れてしまわないように、本当の主の弟子にならせていただけるようにと求めていこうではないでしょうか。ハレルヤ。お祈りしたいと思います。